今日はですね、第一サムエルの17章、これだけをですねやってみましょうですね。とても大事な、このダビデがこのペリシテ人とペリシテ人のゴリアテとですね戦う場面になりますけれども、このダビデの生涯、そしてそこからですね、この私たちが今学んでいるのは、この神の国のですね、到来と言ったらいいでしょうか、勝利と言ったらいいでしょうかですね。でそれを見ていってます、ダビデを通してですね。でその本当に何て言うんでしょうかね、とても中心的な、この出来事になります。でこれがあってのダビデと言ってもいいかもしれませんけれども、この17章ですね見ていきたいと思いますが、前回の学びにおいて、このサウルから神の霊が去り、そしてダビデが主の霊に満たされたというところを見ました。で神がダビデを選ばれてですね、油を注いでくださって、でもその時は、何も変わることなく、羊飼いの仕事をし、けれどもたまたまこのサウルがですね、この悪い霊に疲れて、そしてこう気を気違いみたいな、つうかな、すごく精神的におかしくなっているところを、このダビデの立てことによってですね、こう、少しは良くなったと、まあ、いうところを、見ていったんですけれども、で、いいですか、17章に入りますけれども、ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。彼らはユダのソコに集まり、ソコとアゼカとの間にあるエフェス・ダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対したということで、ペリシテ人との戦いがまた展開されています。覚えてらっしゃるでしょうか。第一サムエル記にはおいてですね、あの神の箱を持っていきですね、そして取られていったというところからこの始まってですね、そしてサウルが王となった後もこのペリシテ人と戦っていたわけなんですが、圧倒的にこのペリシテ人がこの武器においてもですね優勢であったわけなんですね。けれども神がですねヨナタンを通して勝利を与えてはくださいました。そしてまたこのような形でこのペリシテ人とそしてこのイスラエル人が対峙しているわけなんですが、でここでペリシテ人がですねの土地がこの今のガザ地区って言ったらいいですか、地中海の南の方ですね、これ地中海沿岸地域になりますけれども、まあ、そこからイスラエルの方に進出しているわけですね、侵略していってるわけです。そしてちょうどですねベツレヘムと、この地図を見ていただけると分かるんですよね、ベツレヘムより東にあってですね、そうですね、そうですね、エルサレムと地中海との間ぐらいになるかな、そう考えていただければいいんですけれども、エルサレム地中海、そうそうそう、の間ぐらいですね、そのぐらい あのところに、このエラの谷というのがありますね。で、シェフェラと言いますね、そこはね、低地といってシェフェラと言いますけれども、まあ、そこにですね、この山と山の間にある谷があって、そこに小川が流れています。でもその小川が流れているといっても、この雨季にこの水が流れる程度であって、普通枯れ川ですね、和地と言いますけれども、ですから私も行ったんですけれども、もう何も水は今は川は、その時は私が行ったのは秋であったり夏であったりですね、寒気の方にいたので全然水は流れていませんでした。 で、まあ、そこでですね、こう山があるわけですよ。山っていうか丘ですね、もうほとんどね。で、そのイスラエルと、そしてペリシテ人がこう対峙しているわけです。で、相手の側に行こうとすると、その山を登らなければいけないので、まあ、やられてしまうわけなんですよね。わかりますか？だから、こう行って、こう行って、行く間に、山に行く間に、元国側の山を攻めていく間にもう、こう、撃たれてしまうわけですよね。だから、お互いにもう動けない、硬直状態になっているわけですよ。だから、硬着状態か、状態になってて、で、今、じゃあどうすればいいかということで、ペリシテ人が、まあ、次のような行動を取ったわけですね。時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビット半、頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の絵は旗織りの巻き棒のようであり、で槍の穂先は鉄で600シェケル。盾持ちが彼の先を歩いていたと、まあ、でこう書いてありますけれども、このゴリアテですね、巨人です、身長が2メートル86センチぐらいですね。すごいですね。でガテ出身なんですが、ヨシュア記の11章22節にアナク人がガザ、ガテ、アシュドテにわずかに残っていたという記述があるんですね。ですから、まあ、ガテのあたりにこういう巨人がいた、まあ、彼はペリシテ人って書いてますから、なんかもしかしたらそのアナク人とペリシテ人の間に生まれた子なのか分かんないですけども、まあ、そのような巨人がいて、そしてかつてはイスラエル人が約束の地にカデシュバルネアから入ろうとしたときに恐れてですね、まあ、入らなかった、まあ、そのようなこの巨人であったわけなんです。で武器がすごい、武器もすごいですね。鎧の重さがですね、青銅で57キロですね。57キロですよ。持てますか？槍の穂先の鉄が 6.8 キロもある。でこのようなものすごいこう重装備の、巨人が現れたわけです。そしてゴリアテは立ってイスラエル人の陣に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら俺たちはお前らの奴隷となる。もしお前が勝って、俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり俺たちに使えるのだ。一対一で戦って勝負をつけようではないかという方法を取ったわけなんですね。でそのペリシ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。一人をよこせ、一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシ人の言葉を聞いたとき意気消沈し非常に恐れた、はい、ゴリアテの目的が達成されました。それは実際に物理的に戦う前に恐れを抱かせて戦闘に入る前にもうすでに彼らを弱くさせていくですね。その恐怖が、もうその戦いの中においてですね、心理戦がですね、戦いの中において非常に重要になってくるわけです。で以前もですね、サウルがペリシテ人と戦った時に、 13章の5節と7節ですけれども、5節から7節ですけれども、やはり同じようにですね、イスラエルの民が恐れている姿を、そこでも見たんですね。でここでもペリシテ人が戦車3万、騎兵6000、海辺の砂のように多い民だった。で最後はイスラエルの民はですね、500人ですね、600人しかいなくなってしまったと。で皆がいろんなところに隠れてですね、で7節を見ると民は皆震えながら彼に従っていたというですね、サウルにですね従っていたというような状態であるわけなんですよね。そしてその時にダビデが出てきます。ダビデはユダのベツレヘムのエフラテ人で、このエフラテっていうのが、ベツレヘムの別名ですね。エッサイという名の人の息子であった。エッサイには8人の息子がいた。この人はサウルの時代には年を取って老人になっていた。ですからこのエッサイはもう戦いに行くことはできない、状態にあったわけですね。ですから息子たちが行きますね。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出て行った。戦いに行った3人の息子の名は長男エリアブ、次男アビナダブ、三男シャマであった。ダビデは末っ子で、上の3人がサウルに従って出ていた。ダビデはサウルのところに行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を飼うためであった。例のペリシテ人は40日間朝早くて夕暮れに出てきて姿を現したということで、ね、ダビデは本当にその若さから癒しめられていたというか、低いところにいたわけなんですね。前回の学びで思い起こしてください。サムエルがやってきたときに、彼らはこのエッサイはですね、このサムエルの、この言ってることに従って息子たちを連れてきたわけですね。で上からですよ、この連れてってですね、で7人まで行ったけれども、主が確かにこのものであるというふうに言わなかった。でどこかにいないかっていうのを探させて、これで全員なのかって聞いたらですね、ああいますよと、一応みたいな感じ。それほどこの彼は横に追いやられている何でもない子だったんですね。で今ここで羊を飼っているというふうに出ていますけれども、で私も実際にベツレヘム近郊でパレスチナの子がですね、あのアラブ人の子が、この羊を飼っている、もう本当に10歳ぐらいかな、そのぐらい小さな子がですね、この羊をこの飼っている姿をですね、この見ました。で、そういう状態なんですね。ダビデもね、何でもないことで、お使いを、この弁当を持っていくためにお使いを、しているという状態でありました。で例のペリシテ人とありますけれども、でこれはゴリアテですね。40日、1日に2度ですね、朝早くと夕暮れにとあります。で40日という、数ですね、聖書の中にも出てきますけれども、試すときによく出てきますね。また裁くとかですね、ノアの箱舟のノアの時代の時には40日40夜、雨が降ってですね、でモーセは、この40日間シナイ山にいて、そして、この12人のスパイを送った時も40日ですね。そしてイエス様が40日の断食をされていた。ですからそのような40日間彼らは こう試されていた。でその中で同じ文句をこう言われ続けていて、恐れの中にまあ留まっていた、硬直していたと考えられるわけなんです。でちょうどですね、蛇の目に捕らえられたウサギが硬直してもう動けなくなってしまってるみたいなですね、そういう状態なわけなんですよ。で私たちもこの戦いがあります。神の国と、もう一つこの世に存在するのはサタンの国です。暗闇です。その圧政から愛する御子の中に私たちは移されたと、コロ最初の一章に書いてありますけれども、そのサタンが与えているのは恐怖であります。その神様の世界の中に入って行こうとするけれども、それを強行に阻む存在がこのサタンなわけなんです。で私たちが神様の世界の中に入ろうとするときに非常に恐怖を覚える、もうこれはダメだなと、そういうですね、このものに縄目にですね、がんじがらめになっている、そういう状態になってしまいます。ですから箴言にはですね、人を恐れると罠に陥るというのもありますし、第一ヨハネには4章の18節で、恐れる者の愛は全きものとなっていないですね。恐れ、これを今、このイスラエル人が持っているわけですね。でそれで次にエッサイは息子のダビデに言った、さあ兄さんたちのためにこの入り麦1エパとこのパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持っていきなさい。この10個のチーズは千人隊の長に届け、兄さんたちの安否を調べなさい。そして印を持ってきなさい。サウルと兄さんたち、それにイスラエル人たちは皆エラの谷でペリシテ人と戦っているのだからと。ということで、今この使いを出しているわけですね。弁当を持っていくと、で印っていうのは確かに行ったっていうものを、この持ってきなさいと、まあ、こうやって言いつけられて、でダビデが行くわけですね。ダビデは翌朝早く羊を番人に預け、エッサイが命じた通りに品物を持って出かけた。彼が野営地に来ると軍勢は時の声を上げて陣地に出るところであった。行けですね、言ってですね、行くんですね。けれどもまだ膠着状態になりますね。イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を敷いていた。そして次からです。ダビデはその品物を武器を守る者に預け、陣地に走っていき、兄たちの安否を尋ねた。ダビデが兄たちと話していると、ちょうどその時ガテのペリシテ人で、その名をゴリアテという代表戦士がペリシテ人の陣地から登ってきて、いつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いた。これがダビデにとっての決定的な言葉になります。文句を繰り返してるんですが、これはイスラエルの神をなじる、そのイスラエル軍をなじってるんですけども、そしてその神をなじっている言葉になってるんですね。これを耳にしたわけなんです。でここにダビデの何て言ったらいいでしょうかね、信仰が働きま ですか。この時神はダビデに勝利を与えられるということを彼はもうすでに感じ取っていたと思います。 で、このようにですね、私たちが御霊の導きというものに敏感になる必要があるわけなんですね。で、なんでダビデがそういうことができたかというと、ダビデは普通に羊飼いとして、または前見ましたけれども、サウルのですね、この盾ごと引きをしてですね、でそういうことをしながら、彼は主のことを思いながら生きていたわけですね。で、その生活の中にいたので、今度神がどのように生きて働いていらっしゃるのかを見ることができてですね、そしてそれに向かって進んでいくことができたわけなんです。主のことを思う、その思いがダビデを駆り立てました。で、私たちが神の国ということを考えるときに、この敏感さといったりでしょうか、その主の働きに敏感になるということが必要。主の働きというのは起こすものではなくて、すでにあるものなんです。それにちょうど受信機を私たちが持っているかどうか、そして周波数を合わせていられているかどうかにかかっているわけなんですね。そしてイスラエルの人々はこの男を見たとき、その前を逃げて非常に恐れた。なんかちょうど巨人の前でですね、逃げている、なんか昔のゴジラの番組やった、なんか小人のようにですね、自衛隊の人たちが逃げている、震え上がっている、なんか引き下がっていく場面があるじゃないですか。まあそんな感じで逃げているわけですよ。そして25節で、イスラエルの人たちは言った、登ってきた男を見たか、イスラエルをなぶるために登ってきたのだ、あれを殺す者がいれば王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだですね。この何の義務も負わせないっていうのは、つまり税金であるとかですね、徴兵制であるとか、そういうものを、まあ、そうですね、負わせないんだと、まあ、いうことを言ってはいるんですけれども、この褒美ですよね。でこれによって、まあ、そういうのを動機にしてですね、なんとかしてこれやってほしいとはいうのは思っているわけなんですけれども、まあ、誰もでもそれは出ていくことはできないと。でもダビデは出ていく、これから出ていくんですけれども、そんなことは全然気にしないんですね。結果的にその出ていくんですが、そういうことで出ていくんじゃないんですよね。26節見てください。ダビデはそばに立っている人たちにこう言った、このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか、この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか、生ける神の陣をなぶるとは、民は先の言葉のように彼を殺した者はこのようにされると答えた。わかりますか、心で怒りが燃え上がってるんですね。生ける神を、生ける神の陣をなぶって、もうペリシテ人は裁かれるにふさわしいものとなっていると。それをですね、この彼は思っているわけなんですよ。そしてこの報酬であるとか何だかっていうのはもう全然関係ないというか、もう眼中にないですね。彼霊の目で、今主の目で、ここで彼はそのように言っているわけなんですね。ですか。そして次に、兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やして言った。一体 お前はなぜやってきたのか。アラノにいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私はお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。一言も話してはいけないのですか。ダビデはエリアブから他の人の方を振り向いて同じことを尋ねた。すると民は先ほどと同じ返事をしたですか。今ダビデのこの神に対する思いをくじいているのはこのお兄さんになるわけなんですよね。で先ほども話しましたが、ダビデはこの家の中ではもう子供のように、実際子供なんですけどもね、みなして何でもないものとしてですね、この数えられていたわけですよ。で今ここでも長男のエリアブがですね、長男ですよね、このように邪魔をしているわけなんです。で私たちも神様の働きの中に入っていこうとするときに、必ずこういう邪魔が入ります。見下しを受けます。でこんなところに来ることはできないんだよというふうに言うわけなんですね。でそれが人から言われるときもこのように文字通りあるかもしれませんし、または自分自身がそう思い込むっていうことがあります。私はこんなことをするにふさわしいものではない。当然ふさわしくないですよ。けれども神様の導きに従っていくという時には自分というものはもうそこにはないんですよね。けれどもやっぱり自分のことを思う。お前はこうじゃないかとですね、いうふうに言われるわけなんですよ。でもこれが神の国だということを思い出してください。神の選びというのは弱いもの、見下されているもの、力のないもの、知恵のないものを通して行われるんだよ。でゆえに、イエス様ご自身も低くなられて、同じようにベツレヘムでお生まれになった時には家畜小屋で、しかも貝羽桶の中に寝かされてですね、いた。その卑しいところから始まっているわけなんですよ、ね、そしてダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが言って、あのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行って、あれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。ダビデはもう信仰によって勝てるということははっきり分かったんです。でもサウルは今、このもっともなことは言ってますよね。現実的に冷静に判断してですよ。そして、当然ながらですね、あのペリシテ人はいわゆるエリートコースを通ってですね、いわゆるもう本当に優秀として戦士としては非常に優れたものである。だから、まあ、できないよと。そしてまたあなたは若いしという言葉を使ってます。でこの若いという言葉ですね、いろんなところに使われてるんですね。神に選ばれたしもべでエレミアも私は若いという言葉を使いました。でそしてパウロがテモテにですね、こう言ってんですね。第一テモテの4章の12節に、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも 信仰にも純潔にも信者の模範になりなさいということなんですね。若いということが、経験がないということが、奉仕の資格を奪い取るものではないわけなんです。で、今皆さん、私は若くないんだけどとかって思わないでくださいね。どうしてかって言ったらですね、このね、御霊の働きというのは、誰でも若いんですよ。ですか。で、信者の模範になりなさいという言葉があります。で、今ダビデは模範になっていきます。これから前に進んで、そして他のイスラエル人が彼についてって、そしてペリシテ人を倒していくようになります。これこそがいわゆるリーダーですね。リードする、導いていくもの、模範になっていくわけなんです。そしてその模範になっていくというのは、自分の能力というよりも、その神様に促しを受け、そして神様に導かれ、そしてそのまま行っていくときに、神がその資格を備えてくださるということです。今資格と言いましたけれども、いわゆる力であるとか知恵であるとか、そのいわゆる必要なものですよね。で、これを神様が備えてくださるわけなんです。そしてダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、そのひげを掴んで撃ち殺しています。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人も、これらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですからと。ここにですね、なんて言ったらいいでしょうか。ダビデのですね、主を思う姿が現れてますけれども、実はこれまでも主にあって戦っていたんです。羊飼いの中で。熊に対して、そして、熊と獅子ですね、動物としてですね、この猛獣として出てくるのが、第一の動物がこの獅子なんですね。第二の動物は熊なんですよね。面白いですけど、ダニエル書もですね、第一の獣、第二の獣ってあってですね、まずは獅子のような獣で、次に熊のような獣で、バビロンとペルシアを荒らしていたんですけれども、で戦ってですね、そして救い出していたということを彼は話して、もう主の御霊によって彼は満たされていたことを思い出してください。ですか。だからこの羊飼いにいた時も、彼はその働きをしていたわけなんですよ。だから今ペリシテ人と戦っても、別にそれは同じことをするんだから、同じことなんだということを話しているわけなんですね。私たちが神様によって新しい働きを始めるときに、一歩前に信仰に出ていくときに、神様は同じように、もうすでに持っているものを、もそれすでにその自分が行っていることを持って戦わせてくださるわけなんです。ですか。このライオンとクマですからね、まあ、ゴリアテ、よく考えたらまあ似たようなもんだなと。力においてですよ。だったらできるじゃんということなんですよね。で、ここに真面目になってですね、このサウルの言ってるのは、まあ本当に軍事的にはその通りなんですよね。けれども、そうではなくて、信仰によって同じなんだということを彼は悟っていたわけなんです。で、このようにこの神様は準備をしてくださいます。その実際に神様のその大きなご計画の中で、この用いられる前に準備として聖霊で満たして、そして同じことをその行わせてくださってるんですね。 で彼はですね、盾事を持ってですね、この神様を賛美するということもですね、長けていたんですけれども、覚えてますよね、少年ダビデはこれ盾事で、だからダビデは晩年にソロモンにですね、神殿を建てることを命じていたときに、レビ人でその、もう24時間礼拝賛美をする奉仕をあてがわせています。詩編の中にその賛美をするその指導が細かく与えられているんです。それによって礼拝を導くその準備を彼は少年の時からある意味でしていたと考えられるわけなんですね。だから今を決してないがしろにしてはいけない。今神様から与えられているものを決して軽んじてはならないということが言えます。そして次に37節からですかね。ついでダビデは言った、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウロはダビデに言った、行きなさい、主があなたと共におられるようにですね。今言ったように過去に主がこれをしてくださった、救い出してくださったんだから、これからも救い出してくれるんだよと。このいい意味での自信があるわけなんです。過去にしてほしてくださったんだ、これからもそうだ。そして、またこの38節はですね、人間的な、いわゆる人間の国にいるサウルがですね、することが見ることができるんですが、サウルはダビデに自分の鎧兜を着させた。頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った、こんなものをつけては歩くことさえできません、慣れていないからです。ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいたと。いかがですか。サウルがしようとしているのは人間的な考えなわけですよ。戦うのであれば鎧をつけなければならないという考えですよね。ダビデの心はですね、ずっとこの神様に、何て言ったらいいかな、神様のことを考えてるから、それでもうすっきり爽やかになってるんですよ。わかりますか、何て言ったらいいかな、スリム化されてるんですよね。もう神様から与えられたものだけを持ってるんです。それ以上のもの持ってないんですよ。でそれで十分だったわけなんです。ところがこれをしなければいけない、あれをしなければいけないという、その神様の目から見たら不必要なものを、つけていこうとする。それが他の人を通してそれは行われる。この実際にダビデがサウルからやらされたようにですね、あるいは自分自身がそのことを貸していくというですね、いうこともやっていくわけなんですね。で私たちが気をつけなければいけないのは、その重荷というのはどこから来ているのかと。イエス様は言われました、私の首輝きは軽いんだよ。そして第一ヨハネには、神の命令は重荷とはならないよ。神様を愛する者にとって神の命令は重荷とはならない。神に従うこと、それは重荷とはならない。神を愛してるからですね。でその他のものを自分がこれはやんなきゃいけないというふうに思って、人間的にその聖堂のですね、ものすごい武器を持っている、この武具を身につけているものに対して、同じようにその目に見えるものによって自分も備えていかなければいけないというですね、この考えをこの持ってしまうわけなんですね。でもそれをダビデは取り去りました。 まあ、イエス様もそうですね。イエス様がこの地上を歩まれた時に、まあ、へりくだっておられて、ただ御霊に満たされておられて、で父が願われることのみを行われて、けれども邪魔が入るわけです。それ一つは不信仰ですね。この奇跡を行ってもですね、信じない。でその次には立法主義であります。安息日はこれをしてはいけない、あれをしてはいけないですね。でこのようなものがあったんですけれども、イエス様はそれと、まあ、かなり対立というか確執がありましたよね。このパリサイ人が言ってるのとですね。で私たちはそれを、この振り払っていかなければいけないということですね。そしてこの彼がよく知っている武器は杖、一つはですね。で次に石ですよ、投石袋ですよ。そのよく熊とかですね、先ほど言ったこのいわゆる羊を殺そうとする、この食っていこうとする者たち使ってたこの武器ですよね。覚えてますか、モーセも。モーセが神から召された時に持ってたのは杖だったんですよね。その杖を持って何できましたか。あのエジプトに対する災い、それから後悔を分けるということをしたわけです。それから岩から水を出すということもしたわけです。いつも羊飼いで使っていた杖ですよ。モーセはこのダビデの場合はサウルがですね、重い鎧をつけたわけですけど、モーセの場合は何ですか。自分自身でつけたんです。私は言葉が下手だと、口下手だとですね。でそういうふうに言ったわけですね。けれども神は私がいるではないか言ったわけなんです。で次にそのペリシテ人も盾持ちを先に立てダビデの方にじりじりと進んできた、ね、よっぽどの勇士だと思って、まあ、慎重に慎重にですね、じりじりと言ったわけです。ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めたとき彼を蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからであると彼のせいを見るとですね、彼のせいではですね、俺どこにいるんだっていう感じで、そして見下ろしたらちっちゃな美少年だったわけですね。でペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるがペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。またやりました。これがダビデがもう、許せないと思ったことなんですね。自分の神々、これダゴンの神ですよ、このペリシテ人のですね、によってダビデを呪った。また同じことしたわけです。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。はい、ここが17章のテーマですね。先ほどから人間の武器ですね、物理的な武器です。それによって恐れおじまどっていたと。けれどもダビデは主の皆によって立ち向かってるんだと。詩編の20編の7節に、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私は私たちの神主の皆を誇ろう。これが神の国でありダビデの国になっていきます。ダビデが統治をするイスラエルの国は単なる国ではなかった。 権勢によらず能力によらず主の私の霊によってと万軍の主は仰せられるというゼカリア書の、言葉ですね。それに代表される国なわけなんです。それ霊の戦いの国です。イエス様が再臨されるときにイエス様は何をもって戦われるかご存知でしょうか。その世界の軍隊に対して何をもって戦われるかご存知でしょうか。黙示録の19章を見ると口から出る剣とあります。口から出る剣です。神の言葉によって戦われるんです。イエス様が初めに来られた時に交渉会を始められる時に何をもって悪魔に立ち向かったでしょうか。神の言葉を持って立ち向かったんです。霊の武器です。そしてイエス様が十字架につけられる時には何をもってその苦しみを乗り越えることができたのか。ゲッセマネの園における血を出すような祈りだったわけですよね。でこれが神の国なんですよ。エペソの6章の12節に私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいる諸々の悪霊に対するものです。霊の戦いがあるんだと。これすごい大事なんですね。ダビデは絶対に神のこれ絶対勝つって分かってたんです。なんでかって言ったらこれ神の戦いだから分かった。神の戦いだ。そして私たちもその立場を貫かなければいけない。第一ヨハネの5章の4節と5節にこう書いてあります。私たちの信仰これこそ世に打ち勝った勝利です。世に打ち勝つ者は誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。で私たちは騙されるんですね。私はまた敗北してしまう。もう私はもうダメだ。もう前やってても無理だったからダメなんだと。けれども違いますよと。あなたはもうすでに勝利してるんだよ。罪から解放されてるんだよ。そして御霊によってあなたは主の栄光から栄光へと変えられていくんだよですね。で私たちがこの霊の戦いに勝つときにですね何をもって勝たなきゃいけないのか2つのポイントだけお話しします。1つは主によって力づけられることです。エペソの6章の10節終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさいってこうあるんですね。はい、こことっても大事ですね。私たちの傾向は自分たちのやりたいこと自分たちが今自分が今やろうとしていることとかでそして神様からそのやろうとしていることの助けを受けようというですねそういう感じになっちゃうんですね。自分の願いや自分の意思が先行していくわけなんです。けれども主によって強められるというのは神のなさりたいこと神が願われていることその中に私を入れさせてくださいというそのことになってきます。でダビデを見るとキリストを見ることができるんですけれども先ほどからずっとイエス様もこういう方だったとお話ししましたよね。極めて似ています。癒しい身であったまた兄弟から見下されていたイエス様も兄弟から見下されていました。けれどもいつもダビデは主と交わっていた。イエス様も御父の懐におられました。そしてこれからサウルに追われる身になりますけれどもイエス様もこの迫害を受ける身となります。けれども十字架につけられた後によみがえられました。でダビデも今このゴリアテをやっつけるわけですね。だからダビデのうちにキリストの御霊が働かれているわけです。旧約の時代においてもですねキリストの御霊が働いておられるわけです。ダビデを通してキリストが現れておられるわけです、ね、 私たちも同じようにキリストにつながっているものだというところから離れないのであれば、キリストに結ばれているものだということから離れないのであれば強くなることができます。で、二つ目は神に従うことです。ヤコブの4章の7節、ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。ですね、よくあの悪魔に立ち向かいなさいということがよく言われるんですね。そしてですね、悪魔よ、悪霊よ出てけとかですね、こうパッパッパッパッとこの、なんかその前にですね、神に従いなさいっていうのは抜けてるんですね。神の権威のもとにへり下る必要があります。主が命じられていることを理解できなくてもそれを行っていくということが必要です。服従する必要があります。自分の意思を捨てていく必要があります。委ねていく必要があります。そして主の皆の中に自分の身を隠していくのであれば、主ご自身が戦って、その時には必ずね、悪魔に立ち向かったら悪魔逃げ去るんですよ。必ず約束なんですね、これはね。ですから御言葉に服従し、かつ祈りを持って神の前でへり下り続けていくと、これが霊の戦いでの2つの大きな武器ですね。次に、今日私は主はお前を私の手に渡される、私はお前を打ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える、すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。すべての国がと言っています。ペリシテ人を倒すだけのみならず、今度はすべての国がイスラエルに神がおられることを知るであろう。つまりですね、今までもですね、そういうですね、記憶されていくような戦いというのが残りあるわけですよ。例えばエジプトから出ていくときとか、ヨシュアがこのヨルダン川を渡っていくときとかですね。で、このゴリアテとの戦いもこれから語り継がれていく、もうイスラエルには神がいるんだということを知らしめるような戦いになるんだということを彼はある意味これ予言的に話しますね。予言的に信仰によって話して、もちろん信仰によって話します。でかつこれがそうなっていくんだということを話していくわけなんですよ。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。また出てきましたね、槍や剣を使わずに救う、主の戦いだと。人間の武器ではなく神の武器なんだと。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。この石投げのですね、このどうなってるかというとですね、もう本当に単純に作られてます。こう革で作られた袋があって、でこの両側にですね、紐、ちょっと今手を見てくださいね、両側にも紐がついてるだけです。革があってですね、両側に紐ですね。でそこに石を置いて、そしてこうただこう折るだけなんですね。そしてまっさぐです。そんなに私たちパチンコでこうやりますね。ああいうんじゃなくて、この回して、で紐を片方だけ外してこう投げるわけですね。でこれをですね、どこで見たかな、ベタニアで行った時にですね、このアラブ人のそこにいたおじさんがやってくれましたけれども、すごいですね。あれはなんて言ったらいいかな、弾丸ですね。ものすごいスピードがあります。弾丸まで言ったらちょっと大げさですけれども、だから食い込んだっていうのはその通りです。それぐらいの勢いがあるわけなんですよね。 あのね、よくあのイスラエル人、イスラエル軍とパレスチナの男の子がですね、こう戦ってですね、あっちは石だけなのに、あのなんだ、あっちは武器でね、出てですね、あのひどいやつらだとかってイスラエル軍はとかって言いますけど、イスラエル軍は命がけだっていうのはよくわかるでしょ。この投石袋持ってですね、こうやられたらですね、死ぬかもしれない、かなりの重傷を負います、負うわけですよね。でそれで当たったんですよね。でこうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に戦った、ペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走っていて、このペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げたと。わかりますか？サウルと比べるとこれ全然違うんですね。サウルとダビデを比べてみて、サウルはですね、まずこの主に用いられるときにおじげついていたこのサウルですね、この主に選ばれたときですね。ダビデはむしろ自分の方からどんどん行きました。そしてサウルはアマレク人と戦ったときには王を生かしておきましたね。けれども彼はどうですか？うつ伏せに倒れた後もとどめを刺してですね、そして首をはねるわけですよ。でここまでするんですね。私たちも敵に対してこのように完全に死んだんだというところまで徹底的に攻撃しなければいけない。全く心で主に仕え妥協していかないという態度が必要です。で次に、イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガテに至るまで、あのペリシテ人の町ですよね、あの先ほどのガテ出身のゴリアテの町でもありますね、エクロンの門まで、これももう一つのペリシテ人の町ですね、追った。それでペリシテ人はシャーライムからガテとエクロンに至る途上で刺し殺されて倒れた。イスラエル人はペリシテ人追撃から引き返して、イスラエル人のイスラエルペリシテ人の陣営を略奪したと、略奪したというですね、敵のものを自分たちのものにしていったと。これがダビデが模範を示すことによって、イスラエル人が勇気を出して戦って自分たちのものとしていくことができたわけです。でこれを先駆的に行ったダビデ、でこれはイエス様もそうでした。私たちはいつもイエス様を先駆者と見ていく。イエス様がの最後には長子となっていくと、長子となるために、この私たちをまず、死者の中から蘇られてですね、つまり第一人者だから私たちはいつもイエス様を見ていくですね。でコロサイの2章の13節15節にこう書いてあります。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。すべてのこの悪しき、この権威ですね、それどもどもをですね、このように捕虜とした。凱旋しているこの王としてですね、イエス様は十字架のまた復活によってですね、そうされているんだと。ですから私たちも霊の戦いでキリストに結ばれていればですね、同じようについていくことができる。同じようにイエス様が戦ってくださった戦いによって、その後に略奪物をですね、自分のものにしていくことができるんだよということであります。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。武具は彼の天幕に置いた。首を取ってですね、すごいですけれどもねでメシアは何ですか？あの蛇の頭の、蛇の子孫の頭をですね、足で踏み砕くわけですよね。で次に、サウルはダビデに言った。若者、あなたは誰の子か？ダビデは言った。私はあなたのしもべ、ベツレヘム人 エッサイの子ですと。でここでサウルがダビデを認識したわけです。で以前ですね、もうすでに盾ごとを引く者としてダビデが引き寄せられていたわけですよね。もう聞いているのになんでこういうことを言うのかなという疑問があるんですが、まあ、2つのことが考えられます。1つはですね、この盾ごとを引いてから、まあ、かなり経ったんじゃないかなと。もうその彼はですね、もう盾ごとじゃなくてまた羊飼いとしてですね、ずっとやってから、しばらく時間が経っていると。でサウルはですね、まあ、こんなものがいたかもしれないなみたいな、あんまり。であともう一つは王ですからいろんな人が来てるわけですよね。で一人のその召使いをですね覚えていることもできない、まあ、改めて聞いたわけなんですね。でそしてですね、次に入っていくわけですけども、これを見てヨナタンがダビデと心が結びついた、ダビデのことを愛している、そしてすぐに武具を引き渡すんですね。自分の武具ですよ、渡しちゃうんです。これどういう意味か分かりますか？あなたが王様ですよって言うんです、このようにまことの神の国の、この動きって言ったらいいでしょうか、これを私たちは見ることができます。そして私たちはもう一回言いますけど、キリストにつくものなんですね。でこの、流れをですねちょっとまとめますとですね、復活の話をしているときに、このパウロがこう言ってますけれども、ちょっと見てみましょうか。第一コリントの15章、あごめんなさい、第一コリントの15章のみならずですね、ごめんなさい、ローマのですね、5章の18節から見てみますかね。すいません、まずですね十字架について見ていきますね。こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって、これが十字架の行為ですよ、全ての人が義と認められて命を与えられる。でイエス様の義の行為によってついて義と認められるようになるわけです。ですからちょうど一人の人が不従順によって多くの人が罪人、これアダムのことですが、されたと同様に一人の従順によって多くの人が義人となるんです。イエス様が先駆者になっているんですね。立法が入ってきたのは、いやこれ次に21節、それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し永遠の命を得させるためだと。この人が最初にこうしてくださったから、この方についているものがこの義の賜物によって支配すると、つまり義に満たされるということですよね。そして永遠の命を得ることができる。で今度は復活についてですけれども、ですね、第一コリントの15章ですが、20節から15章の20節、しかし今やキリストは眠ったものの、見てください、初歩として死者の中から蘇られました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムによって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時にキリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。彼の最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物って書いてますね、この万物を足の下に従わせたというように、まずキリストが初歩となったと。そしてその次にキリストにつくものであると。そして最後がこの支配ですね、あらゆる権威とかこの 悪魔とかの支配ですよね、滅ぼして、そして全ての敵を足の下に置かれると、再臨ですね、最後には死までも滅ぼされる。この24節のところは千年王国、そしてこの25節のところで、26節の死を滅ぼされるというのは、これ新天新地になっていくわけですよね。そこにも死がないわけですよ、最後の敵ですよ。でこのようにイエス様について言ってください。そしたら 私たちはダビデと同じように、実際の問題、自分、この私ですね、このここに来るときにですね、僕にとってゴリアテって何、誰かなとかって思ったんですよね。ゴリアテ、あの人かな、この人かなと思ってね、そしたらね、お前だよって自分のうちに敵がいるんだ、あ、これもダメだよって、今までやったけどダメだったと。で40日間ですね、同じ文句言われてるのと同じように、お前ダメだよっていう文句いつも言われてる。違うんだよということを知る必要があるわけですね。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にありがとうございます。このようにしてダビデを通して、またキリストがなされている御業を見上げることができました。ありがとうございました。神様、どうぞ私たちがこのことを忘れることがないように、聖霊様が私たちを満たし続けて、また私たちが疲れ果てることがないように、主よ、私たちを憐れんでくださいますよう、よろしくお願いいたします。あなたのうちに歩んでいきたいです。どうか助けてください。そして、あなたに対して苦みを持つことがないように、あなたに対して本当にこの、不信を抱くことがないように、そのような愚かなことを犯すことがなく、むしろ、悔い改めて、へり下って、またあなたと共に歩んでいくことができますよう。あなたはとても良い方ですから、感謝いたします。そうしていきたいです。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。